ここからは中標津論。西村中標津町長をお迎えして、町政などの真面目なお話から、趣味やおすすめ情報などざっくばらんにお話を伺います。このコーナーは毎月第1月曜日12時台に放送し、その翌日火曜日朝7時半ごろ再放送をします。またリスナーの方から西村町長宛へのメッセージも受け付けています。皆さんの声を直接町長へ届けることができますので、気軽にお寄せください。いただいたメッセージは来月のこの時間にお答えします。西村町長、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はどのようなお話でしょうか。
今回はね、総合戦略についてお話をしようと思ってます。
以前お話しした総合計画とは違うんでしょうか。
うん、総合計画はね、第7期ですね、実質新年度からのスタートでして、全ての政策施策に関することなのですけれども、総合戦略はね、第2期でして、これは人口問題に実は特化しております。それのね、分析と、対策とかですね。
ではその内容についてお願いします。
はい、まずはね、分析ですけども、人口が減っていくのはご存知の通り、すでに都会に集まるようになってしまってまして、これは大学の進学ね、それと就職、これはね、収入のこともありますね、それとね、生活利便性は当然なんですけども、医療やね、教育のこともあります。特に教育は子どものことを考えるとね、進学などはね、都会に有利な状況がありますよね。
人口減少は仕方ないという感じがします。
はい、
では次はその減り方についての考察をお願いします。
はい、まずね、生まれてくる子どもが少ない、団塊の世代がね、75歳を超えて、さらにその高齢者が増えるという全体像ですね。中標津町でも郡部の中学校がなくなり、小学校が廃校になって、保育所もね、ほぼ全て閉所になりました。系列はありますけどね。
そういうのって地域コミュニティに影響するんでしょうね。
中学校がね、なくなり始めた頃、閉校ですね、なり始めた頃、真面目に思いましたね。このままでは小学校も危ないとね、これは地域コミュニティの危機だと思いました。で、小さな地域ってさ、学校を中心に、子供からね、お父さんお母さんじいさんばあさんまでね、みんなの共通点なんだよね。それがなくなることの大きさといったら、これは計れ知れないだろうと思いましたね。
でも少人数化には耐えられない、そして全て廃校。
そうなんだけどね、そうなんだけどさ、郡部ってほら農家が主役じゃない。でその時に思ったのは、離農もあるけれど大型化が進んでね、農家戸数が減ってしまったわけですよ。昔のようなね、大家族は望めないにしても、ある程度の戸数があれば学校って存続できるんじゃないかとね。
結果はそうはならなかった。
はい、
でもそうなる努力はしたんでしょうか。
努力をしたかと言われればやってないということになりますね。調べたんだよね、いろいろね。当時ね、農業試験場に行きまして聞いてみたのですが、そういう研究してる人いないかなってね。で、こういうのってさ、いわゆるその社会学のようなもんじゃない。
ということはいなかったと。
そう、いなかった。今だとね、やってる人いるみたいですね。逆にね、過疎地がね、問題になってるじゃないね。限界集落って言葉もね、当時ありませんでしたしね、まだね。
何年前ですか。
20年以上前ですね。
今こういう状況になってどうお考えでしょうか。
探っていたことはね、とても良かったと思いますが、今ちょっとまた立場違うからね。現実問題としては、効率性だとかね、集団としての学習の必要性とかありますからね、仕方ないのかなと思いますよね、今はね。地域コミュニティについては地域地域でいろいろあるから何とも言えないけども、長い期間で見ると情報も、今はネット社会になってるしね、そういった分、その希薄っちゃ希薄かなという感じはします。
町の中でも町内会の加入率が減っていますよね。そういうのって隣近所が頼って生活しないことの表れではないでしょうか。でも郡部では町内会の加入率は高い。地域コミュニティって何なんでしょうか。
なかなか深いですね。郡部って、みんなね、昔から住んでるじゃない。大なり小なり隣近所にお世話になったりしたりしてるね。 そういう付き合いが普通だと思ってるし、まあ、集まる機会も当然必要でしょうしね。お年寄りもご近所の友達と遊ぶ機会っていうのはほらないとね。
それから見ると市街地っていうのは隣近所じゃなくてもやっていける、
はい、
あの葬儀も葬儀屋さんありますし、付き合いが都会化しているって感じでしょうか、
うん、
まあ、回覧板も今紙で回ってますけど、これがメールで来るようになると一変しますよね、うん、特にこれからは町内会でなくっちゃという意味は何なんでしょうか。
まあ、楽しく住みやすいっていうのがまあベースなんでしょうけどね。楽しさってさ、町内会で作る必要があるかどうか分かんないけども、住みやすさってのはさ関係あるんじゃないかしらね、まあ、特にさ防災時はね、隣近所の付き合いがないと助け合わなくちゃならない時にギクシャクしててもさ困る。回覧板回らないとかねなっても困るしね。
あのコミュニティの話少し深みに行きましたが、高齢化になって町内会の担い手が不足していることになっているとか。
それもありますね。特にね、60歳を超えても働いてる方は今普通にいるじゃない。でましてや人口が減ると多分ね、65歳を超えて70歳近くまで働かないとね、これ労働力不足になるんですよね。まあ、数字で見ますと、現在働く人口ですね、生産年齢人口15歳から65歳までの人口が中標津町では2020年で1万3700人ほどおりますが、20年後の2040年では1万人弱という推計でありまして、約3割減ります。こんな状況でまあ社会が成り立つのかという問題がありまして、まあ、詳しくやるとね、労働力人口っていうのもありまして、これはまあ実際に働いている数とかなりますね。現実に70歳まで働いている人もいるだろうから一概には言えませんが、予想できることは共稼ぎが増えるのと高齢者の労働力がさらに必要になってくるということですね。まあ、そうなりますと必然的に老人クラブや町内会の役員がさらに高齢化するということになります。
老人クラブの方が言っていたんですが、若手が入ってこないと。
なるほど。
後継者不足なんだなというのを感じます。で、高齢化するとやはり動く量って減るんじゃないでしょうか。
自分もね、ある程度年を取ってきて思いますが、体力がなくなると動き出すのに時間がかかるし、だんだんね億劫になる。遊びたいのが億劫になるというのは自分でもね驚きでございます。そうならないためにも日頃からね運動してね体力つけないと遊べないんですよ。
遊ぶためにも体力が必要、もちろん仕事もですよね。
そうですね。
人口減少はいろんな影響があるんですよね、
うん、
少子化はどんな影響があるんでしょうか。
まずね、将来のね働き手が少なくなる、まあ、さっきとの関係ですね。中標津町も生まれてくる子どもの数は1年間に160人ぐらいになっておりますね、最盛期の半分ぐらいですよね、まあ、あと広く考えるとおむつや、ね、ランドセルでしょ、そこ制服運動靴の販売量が当然減りますね。あとは学校の数とかにも影響出ますね。小学校はもちろん中学校、さらには、ね、高校ですね。今年生まれた子供は16年後に高校生になります。だいたい残ってね、地元に進学するのは7割ぐらいかな。高校はね、まあ、館内で考えるというのが一つですけどね、まあ、4町で考えたときに現在高校6つありまして11クラスあります。平成17年に生まれた子供が580人、その方が令和3年度に370人高校に進学しました。令和2年に生まれた294人の子供は16年後に何人進学するでしょうかという簡単な算数の問題。
210人ぐらいですかね。
うん、ほぼ正解ですね。それって何クラスぐらい？
30人にしても7クラス
でしょ。4クラス減るんだよ。そういうことも問題ね。でね、その全体人口の減り方なのですが、いろいろ分析しますと、若い女性、特に20代から30代の転出が男性より多い。それとね、あと婚姻数が減ってる、まあ、晩婚化が進んでるんだね。あとね、それと関係するのは、結婚後の一家庭の子供の人数っていうのは実はあまり変わってない。
そういうところから見える施策は？
まず一つは女性の社会限の原因は何かということなんですが、どうもね、女性の求めている仕事が少ないとかね、あと能力ある女性が実力を発揮できる職場が少ないのが一つありますね。あとはね、出会いの場が少ない。
なるほど。あの、何年か前、青年会議所の事業で婚活イベント開催していますが、成果はあったんでしょうか。
うん、町がね、JC に依頼してね、開催しておりますね。
これ直接町は開催しないんですか。
そこはほら、お堅くならないようにするために民間のお力をお借りしてます。
で、成果はあったんでしょうか。
2年前にね、開催したイベントでゴールにこぎつけたカップルが一組あったと報告を受けております。
あ、成果出たんですね。
まあでも一組だからね、あんまり大きな声で言えるかどうかわからない。まあでもね、やらなきゃそうならないかもしれない。なので、いろんな出会いの場を作ることは大切だと思ってます。
ですよね。今は個人に直接聞けなくなっていますから、お見合い制度も少なくなっていると言います。
うん、とにかく晩婚化と未婚化の原因という言い方は変かもしれませんが、まあ、そういうのが少子化につながっているのはまあはっきりしているので、まあ、対策が必要だと思いますね。
でもなかなか難しいところですよね。うん、さらに具体的にお話伺いたいんですが、今日は時間が来てしまったので、もう一度深掘りをお願いします。
はい、わかりました。
西村町長、ありがとうございました。